君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌隊の学生の2割近くは留学生。あまたある世界の大学から日本を、豊橋を選んで今私たちと同じこの町に暮らしています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はいろんな制度を利用して義歌隊で学ぶ留学生2人を紹介。機械工学系修士1年、マレーシアから来ていますヌルルさんと、建築都市システム学系修士2年、インドネシアから来ていますオリビアさんに聞きます。
ヌルルさんは豊橋技術科学大学に来てもうどれぐらいですか？
今年は7年目ですよね、うん、私初めて日本に来たのは2008年で、その時は和歌山県にある、津山高専で勉強して、そこで卒業してからでここに編入したという感じで、2013年、卒業し学部で卒業してから一旦マレーシアに帰って仕事して、でまた去年日本に戻りました、
うん、最初は日本に高専に来て。
高専ですね、うん、はい。
それで卒業してマレーシアでまた就職をして。
そうですね。
でまた日本でもう一度勉強しようと
という気持ちが強いからまた戻りました。
逆に言うと日本で勉強するのは楽しかったってことですかね？
楽しかったですよね。なんか学部で研究しているなんかものはちょっとなんか研究している時になんか足りないものがあるからまた勉強しようみたいな意思が強かったからまた戻りました、うん、はい。
高専の時と今義歌大で勉強していることは大体同じようなことなんですか？
はい、そうですね。機械工学を勉強しています。はい、高専で機械工学とここはなんか機械専攻で勉強しています。
今はどんなことを勉強してるんですか？
今はなんかトライボロジーという研究をやってて、トライボロジーというのはなんか、2つの物体の間になんか摩擦させるときに、発生した、摩擦とか摩耗とかなんか力学的な、ことをなんか勉強してますね。
そういう難しいことを全部日本語という外国語で説明できるんですね。
ちょっと、
まあ当たり前といえば当たり前なのかもしれませんが、日本語は最初に津山高専に来てから勉強したんですか？
日本語は津山高専に、行く前になんかマレーシアで2年間勉強しました。
日本に行くって決めてから？
そうですよね、はい。
もともとなぜマレーシアでもいろいろ勉強できると思うんですけれど、
はい、
わざわざ日本に来て、他のね国でもいろんな国がありますけれども。
そうですね、世界的になんか、技術的 なんか発展とかは、日本の以外になんか他の国も なんかあるんですけれども、うん、でもその時は、マレーシアのなんかその時の大統領マハディール氏が、東に向けというビジョンがあるから、で私の中になんかなんでその東なのかをちょっと疑問に持って、うん、でそれを調べたら日本がなんかすごく、発展している国だなと思いました。
大統領が東に行けと、
はい、そうですよね。
地球は丸いからどっちから行っても日本に行けそうですけどね。
そうね。
マレーシアの東っていう具体的に日本って言ったわけじゃないんですよね、大統領は。
そうですね、日本の言葉、日本じゃなくて東だから、多分でもその東の国の中に日本が一番いい国だと思うから日本を選びました、はい。
来てみてどうですか？
来てよかったと思います。
ありがとうございます。困ったこととかないですか？
そうですね、なんか私イスラム教徒だから最初なんか、うん、 その時2008年はあんまりイスラムの言葉はあまり日本にはなんか流行ってないというか、なんかあまり日本人があまり知られてないということで、そのハラル食べ物とか、
はい、
お祈りする場所とかはあんまりなくて、それは困ってますね。
そうですね。それ今もう変わってないです
よね。今はもうだんだん、増えてますね。
ハラルっていう言葉でね、はい、分かってくれる人は日本人増えたかもしれませんね。
そうですよね、はい、
そう、ヌルルさんのおかげかもしれません
他の人のおかげだと思います
、はい、ということで、今義科大で7年、
7年目ですよね、はい、
勉強してらっしゃるということですけれども、あのヌルルさんは愛知のものづくりを支える留学生奨学金受給者というシステムで勉強してらっしゃるんだそうですけれども、
はい、そうですね、はい、
もうずっと、
いや、最初の5年は、マレーシアの政府がから、もらった奨学金で、でいたマレーシアに帰って就職したからもその奨学金をもらわないという感じで、
うん、
で、なんか日本になんか勉強したいからその新しい奨学金を、探さないといけないですよね、うん、でその時はその奨学金を出会いました。
これ自分で探したんですか？
そうですね、この、豊橋義科大のホームページで探しました。
あ、義科大のホームページで紹介されてるんですね、そういう。
そうですよね、
奨学金制度が、
はい、
これはどういう奨学金のシステムなんですか？
2年間6ヶ月の、奨学金で、
うん、
最初の6ヶ月はなんか、日本語が話せない人に対してその日本語の教育とか、
うんうん、
してでその後に2年間はなんか修士を勉強して、でその後はなんか、日本の企業で働かないといけないというなんか必要条件になりますね。
日本で就職してほしいわけなんですね。
そう、そうですよね。愛知県にある、本社または支社で、働くっていうことになりますね。
あ、日本の、しかも愛知県の会社に、
ね、うん、愛知県のお金で勉強したから愛知県
で。そういうことを愛知県がやってるんですね。
そうですよね、はい、
へえ。じゃあヌルルさんは義科大を卒業したら愛知県で働いてくれるんですか？
はい、働きます
でもマレーシアにもいつか帰りたいですよね。
そうですね、それもあるんですけど、うん、でも、日本でその働く経験とかをしたいし、なんか日本の素晴らしさとかを、はい、もっと知りたいですよね、はい、
大学の勉強もそうだけれども、実際にこう日本の企業で働いてみるっていうのはいい経験になるでしょうね。
もちろんいい経験になりますね、はい。
義科大にはあと何年いるんですか？
卒業見込みは2020年
か、あと1年
ちょっとぐらい、
ちょっと、
はい、
と、その後は愛知県で働くわけですね。
そうですよね、はい。
まだ就職活動とかは具体的にはしていない？
具体的にはまだしていないですけど、うん、なんかでもインターンシップとか、行きましたね、
はあ、
と行く予定もありますね。
行ったし、これからも、
これからも、はい、来週かね、はい、
来週、
はい、来週の金曜日になんかニデック株式会社で、
ニデック、
はい、ニデック鎌ヶ谷にあるニデック、はい、1日のインターンシップに行く予定ですね。
ニデックではどんなことを見てくる予定ですか？
3D CADの設計とか、
うん、
そこでなんか働いているエンジニアたちとなんか話したりするんですよね、
1日で
1日でで
も初めて会う人たちとね、
うん、
1日だけっていうのも寂しいですよね。
そうですね、もっと伸ばした方がいいかなと思いますけど、
うん、
でも最初は1日で、はい、十分ですよね。
今まで行ったところもだいたい1日のインターンシップなんですか？
8月に行ったインターンシップは5日間のインターンシップですね。
そこでは仲良くなれた人もきっといたでしょうね。
そうですね、私その時は行った、会社はトヨタバンモプス株式会社で、開発部基礎室になんかインターンシップをしました。
ヌルルさんこんな感じでね、すぐ誰とでも打ち解けてお話しする人ですから、いろんな会社に行っていろんな友達ができるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、そんな中から就職先が見つかるかもしれないですしね。
はい、見つかる、見つかっ 見つかるように今頑張りたいと思います、
うん、はい、ということでまだ卒業までに1年ちょっとあるそうですけれどもね、
はい、
今就職活動に向けて頑張ってるそうです。ヌルルさんにうち来てくれないかなっていう企業があったらインターンシップ来てみたらどうって誘ってみたらどうでしょうかね。
お願いします、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて続いてはですね、インドネシアから来てくれておりますオリビアさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、
オリビアさんは豊橋技術科学大学に来てもうどれぐらいなんですか？
そうですね、来日してからは1年間半ぐらいですけど、
うん、
技科大に入学してからちょうど1年ですよね。
あ、来日してから1年半。
そうです、
技科大で1年。
1年です。
あの半は何をやったんですか？
半は横浜に住んでいました。その時は、研究生として勉強していました。
研究生っていうのはどっか学校に入ってっていうことですか？
大学に入って、でもその修士号を、もらわなかったんですね。
で、豊橋に来て。
そうです、
勉強をまた始めたわけです。
そうです。
で1年
1年です。
どんなことを勉強してるんですか？
今合計の建築都市システムと市交通システム研究室所属しています。
都市交通システム。
そうです。
具体的にはどんなことを？
そうですね、今研究しているのが、国にあるオンラインタクシー、タクシーというかオートバイク、オートバイのタクシーの研究をして、うん、受胎と具体的なパターンを研究しています、
うん、オリビアさんはそういうのに興味がもともとあったんですか？
そうですね、昔から持ってました。
受胎が嫌いだった
そうですね、国でも毎日例えば外を出かけた時にいつも渋滞に、
うん、はい、インドネシアってなんか、はい、僕たちのイメージでは日本以上になんか街が渋滞してそうなイメージですもんね
そうですね、そういう感じです、ね、
それを何とかしたいと。
そうですね、今研究していつか将来的にその問題を解決できるように願っていますけど、う
ん、オリビアさんもに日本語がとっても自然で上手なんですけれど、
はい、
やっぱり来る前に勉強したんですか？
そうですね、国で勉強していましたけど、あまり正式的なところじゃなくて、
うん、
ジャパンファウンデーションというところで勉強していましたけど、週に2回しかなかったので、うん、あまり日本語で話す機会がありませんでしたけど。
え、でも週に2回
週に2回しかなかったんです。
え、そこは何年ぐらい通っていたんですか？
そうですね、ジャパンファウンデーションでは2年ぐらい勉強していました、
うん、それは日本に留学しようって決めてから？
そうです、昔から、小さい時から日本で留学、
ちっちゃい頃から日本に留学することになっていた
そうです
どうしてですか？
そうですね、私小さい時から日本文化、音楽とか、うん、最先端に関わることとか、うん、興味を持って、周りの人の影響も持って、うん、将来的に日本で留学したいと思っていました。
インドネシアで日本の音楽を聴いていたんですか？は
い、そうですね、ずっと聞いていました。
どんな音楽を聴いてた？
ポップとかロックとか好き
で、
はい、大好きです。
好きなグループとか？
そうですね、今流行ってるのがワンオケロック、ワンオク、
ワンオクロック
そうです、ワンオクだというバンドです。
ワンオクロックがちっちゃい頃からあったんですね。
あ、それじゃなくて、それが学部時代で。
あ、それも学生時代。
そう、学生時代から聞いてました、
うん、そう
です。でも小さい時から J-POP ですね。
へインドネシアの音楽ももちろん聞いてたんですよね、
はい、そうです。
日本の音楽はまたちょっと違う魅力が。
違う感じですね。
インドネシアの音楽と何が違うんですか？
でもちろん言葉ですね。
まず言葉が面白い。
そう、ね、そうですね、私も、日本の音楽を聞いた時にどういう意味を表せてるんですか、うん、それが調べたいと思いましたので、ですから勉強し始めました。
そっから勉強始まったんですね。
そうです。
で今はもう日本に住んで1年半。
そうです。
思った通りの日本でしたか？
そうですね、まあ、すごくいい国だと思います。
ありがとうございます困ってることとかないですか？
あ、もちろんあります。
どんなこと？
そうですね、最初的には、まあ、もちろん言葉です。私も国であまり日本語で話す機会がありませんでしたので、うん、今大学でも、国際プログラムなのでいつも授業で全部英語で行われていますので、うん、ですからそういう話があまりできないと思いますけど。
日本に来たのに日本語で話す機会があんまりない。
そうです、国で
日本語でやってる授業にも出てみたらいいじゃないですか。
そうですね、もう私が国際プログラムなので授業が全部英語で行われてますし、う
ん、他の授業に出ちゃダメなんですか。
そうです、そういう感じです。そうです
か。あ、そうなんですか。はい、他の、 日本人の学生と友達になったりとか。
そうですね、今アルバイト先で日本語で話すチャンスがありますけど。
あ、豊橋でアルバイトしてるんですか。
そうです。
へ、どんなお仕事なんですか。
そうですね、飲食店でアルバイトをやってて、うん、そのアルバイト先でみんな日本の方いますので、まあ、
お客さんと話したり
する。そうですね、敬語とか使ったりしますので。
あ、そうなんですか。はい、あ、それは上手になりますね。
いや、全然まだまだです。まだ勉強中です。
という、オリビアさんなんですけれども、はい、オリビアさんは愛知県主催留学生インターンシップというシステムで勉強してらっしゃる。
勉強っていうか、うん、これが、小学科に関係ありません。あ、こういうプログラム。
これは、はい、愛知県主催留学生インターンシップというのはどういう。
そうそうで、このプログラムが愛知県にいる留学生皆さんが参加できるというプログラムですけど、うん、はい、小学科に関係ありません。
愛知県の学校で勉強している外国人はみんな参加できるシステムなんですね。
そうです、はい、
これも愛知県がやっている
プロジェクト。そうです、愛知県から。はい、
これどういうものなんですか。
で、みんなが、大学を通して応募して、うん、で指定された企業に参加、インターンシップに参加しました。
これもうオリビアさんは始めてるんですか。
そうですね、9月の10日間ぐらい参加しました、う
ん、どこに行ったんですか。
新城市ですけど。
新城市。
そうです。
それもその県の方でじゃあここに行ってくださいって言って。
そうです、指定された企業さんに私たちが、うん、そこに行ってきました。
どんな会社に行ってきたんですか。
そうですね、三河元気物語という会社なんですけれども、うん、コンサルティング会社なんですけど、うん、東南アジアとの貿易をやり取りをしている会社です。
東南アジアとやり取りをしている会社が新城市にあるんですね。
あります。私も知らなかったんですから。
、まあ、インドネシアも東南アジアの。
そうですね、今その会社が主にマレーシアとかベトナムとやり取りをされています。うん、
インドネシアはあんまりお付き合いがない。
はい、まだ。
あ、じゃあぜひオリビアさんが行ったのでこれからインドネシアとのお付き合いも始まるといいですね。
頑張ります。
そんな話はなかったですか。
あ、ありました。
ありました。はい、
社長さんと、はい、
社長さんと話す機会もあったんですね。
ありました。
そこに10日間、
10日間ぐらいですね、
行って終わったんですね。
はい、終わりました。
で、この愛知県主催留学生インターンシップはまだまだ続くんですか。
確か1年に1回がありそうですけれども、私がまあこれで終わりましたけど。
1年に1回。
1年、これが3万インターンシップと、もう1回のウィンターインターンシップ確かありそうですけれども、う
ん、あ、それこれから。
はい、これから、多分これからまだ調べていませんけど。
あ、そうやっていろいろなところにこう企業で働いてみて。
そうです、ですからすごくいい機会だと思います。
ヌルルさんは奨学金の関係で必ず愛知県内の企業に就職するんだって今活動してらっしゃるようですけれども、
はい、
オリビアさんは、就職っていうのはどうですか。日本でするのかインドネシアに帰ってするのかどっちなんですか。
そうですね、できれば日本で就職できたらいいなと思います。
ワンオクロックの国で。
それは関係がありませんけど。私国で仕事したことがありますので。
あ、インドネシアで一度、はい、就職してるんですか。
はい、学部を卒業してから、うん、何年ぐらい仕事してでここに来ました。
そうなんです、やっぱり日本で勉強してみたいということで、
はいはい、来てよかったと思います。
退職して、
はい、
で今勉強して今度は日本で就職しよう。
そうですね、経験のために、うん、これがすごくいいチャンスだと思います。
日本の会社ならどんな会社でもいいんですか。
そうですね、私国で銀行員として、仕事していたんですから。
インドネシアでは銀行員だったんですか。
そうです、はい。
日本でも銀行員。
そうですね、それもハードルが高いんですけれども頑張りたいと思います。
あ、でも一応目標は銀行員なんですね。
まあできればそうしたいんですけども、うん、他の、業界でも 全然構いません。
今だって交通システムの勉強もしてるわけですよね。
そうです。
そういうことっていうのは仕事に役立ったりはしないんですか？
そうですね、昔国で仕事してた時にもいろんな企業さん担当していましたので、うん、今勉強してる研究にもつながることができると思います、
うんうん、はい。あと理科大では何年ぐらい勉強するんですか？
卒業する期間は来年の9月です。
あ、そうなんですか。
はい、国際プログラムなので、基本は9月です。
じゃあもう1年ない？
もう1年ありません。
あ、じゃあ1年後にはどこかに就職しているだろうということですね。
そうですね、まだ短い時間の間で頑張りたいと思います。
これからじゃあ本格的に就職活動が始まるわけですね。
そうですね、
うん、アルバイトも頑張って、
はい、
就職も就職活動も頑張って、
はい、ありがとうございます。頑張ります。
そしてきっとなんかこう卒業論文みたいなのも書くんです。
そうですね、そろそろ始まりそうです。
大変な1年が始まってますね。
そうですね。はい、同時に論文と就職活動ですね。
はい、頑張ってください。
はい、頑張ります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
天白の城。今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生関わることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました理科大留学生の業界用語は、
マレーシア語、インドネシア語。
Nampak cantik hari ini.
Oh, terima kasih. Kamu juga.
Terima kasih.
はい、マレーシア語とインドネシア語で今会話ができたってことですね。
そうですね。
はい。
マレーシア語とインドネシア語はほとんど同じ。
ほとんど同じ。通じますね。話した
ら。通じます。はい。
マレーシアになんかいるインドネシア人、
はい、
いっぱいいるから、多分そのおかげでも、はい、今通じますね。
そうです。
うん、はい。
日本の文化、折り紙からのインスピレーションで人工衛星のソーラーパネルが広がったように、今七夕飾りの紙細工、天の川からのインスピレーションで脳科学の研究にブレイクスルーの兆し。次週1月26日の天白の城は、切り紙構造により人間の臓器よりも柔らかいデバイスを開発、理科大電気電子情報工学系マイクロナノデバイスの先生、河野武先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。